はい、おはようございます。本日の放送は2024年の4月21日日曜日です。本日は第784回目のお話となります。このチャンネルは福島県郡山市在住の特撮アニメ漫画大好き親父のぴょん吉が響きになったことをだらだら話をしていくという番組です。そんな親父の一言を気になりまして、もしもあなたの心に何か残ってしまったらごめんなさい、悪気はなかったんです。この番組興味持ってしまったら、ぜひ今後ご贔屓のほどよろしくお願いいたします。本日はショートバージョンです。郡山市にシェア型古本屋郡山ブッククラブを作りたいっていうですね、狩野卓さんがですね、2008年に表しました高円寺古本酒場物語が届いたので読みました。高円寺古本酒場の物語っていう本です。小文社のねハードカバー本なんですね。この本を買ったのね、ようやくね貝野さんのお名前も分かったんですね。俊敏の俊っていう字でね、卓って読むみたいですね。字はね前の時も分かっていたんですね。なんて読めばいいのかなと分かんなかったんですね。シェア型古本屋ね、一箱分だけですね、本屋のオーナーになれるっていうね、仕上がった古本屋が非常に魅力的ですね。それを作ろうという計画なんですね。この計画を進めてるね、郡山出身の貝野さんですね。どんな人物なのかなーって、それを知りたかったんですよ。それでね、読んだんですよね。残念ながらですね、福島県時代の話はほとんどなかったですね。この本の構成はですね、2008年のね、前の2年間の日記。それあと、それ以前のね、国立市時代についての話、それからですね、古本屋さん仲間の話ができています。古本屋を始めてね、10年という区切り、それでね、作ったような感じですね。日記のところはですね、長いのもありますね、短いのもありますね、エッセイ風のものもありますね、お店の宣伝みたいなものもあるんですね。そんな感じなんです。で、福島県ではですね、例えばね、魚の鯉を食べるとね、勢力がつくと言われていたんでね、それで遊女殺しって言われてるんだ、そんなこと書いてありますね。鯉を食べるとね、勢力がつくってね、知らなかったです。郡山市はですね、鯉に恋する郡山っていうね、鯉を食材としてね、利用する、食べることをね、進めていますんでね、郡山のね、市役所のね、関係の方々ですね、恋がかりっていう人たちいるんですが、そういう人に教えてあげたいなと思いました。本の著書紹介によればですね、この貝野さんですよね、1972年生まれだそうです。洋書店のね、勤務を経まして、98年に国立市にね、コクテイル書房を開業するんですね。で、半年後にですね、店の一部を改装してね、お酒を出し始めるんですよ。で、3年後、2000年にですね、高円寺に移転しまして、そして古書酒場、コクテールを営むとなっております。本を読むとね、高円寺のこともね、2回ね、引っ越ししているようですからね。自分が知りたかったですね、なぜ郡山を離れて東京に行ったのかだとかね、またと、アメリカの文学者の有次郎っていう方がね、神保町で開いていた洋書店、なぜそこでね、転用していたのか。また、コクテールっていうね、お店、その店をなぜにしたのかと書いてないのが残念ですね。ですけどね、コクテールについてはですね、ググったら分かったんですよ。カクテルっていう意味らしいです。カクテル。居酒屋にすることは考えてなくてね、つけた名前らしいんですよね。もともとお酒に関するお店の名前だったんですね。それにしても本当に古本屋と居酒屋を組み合わせたお店っていうのはね、やはり面白いですね。酒も本も大好きっていう自分にはね、ぴったりのお店なんですけどね、こういう店は郡山にあればなというふうに思いました。30年以上前ですね、郡山市の駅前にですね、どん底っていう居酒屋さんがあったんですよ。ロシアの文豪ゴーリキーのね、戯曲、どん底。そしてね、それを舞台にした劇の名前、どん底っていう劇があるんですよね。そういう店の名前にしたお店だったんですね。そんなですね、ちょっと本好きな人がよく集まってて飲んでいったんですね。東北商店のすぐそばですからね。手羽先餃子が美味しかったんですよ、ここ。よくそこでね、集まった人とね、映画とか小説とかね、劇の話とかしていたんですね。 今も郡山市にね、そういう居酒屋あるんでしょうかね。あればね、ぜひ知りたいと思うんですけどね。コクテイルではですね、ね、古本屋さんということもありますしね、作家エッセイストにちなんだですね、つまみを出しているようですね。それもいいですね。この本の中でですね、福島出身のね、詩人、草野新平がですね、居酒屋をやっていた時に出していたですね、シンフォニーというお酒、その話もしていますね。焼酎にですね、季節の果物、それを入れたものらしいです。岩木市のね、草野文学館、草野新平文学館とかね、草野新平の居酒屋、火の車を再現したところとかあるんですよね。シンフォニーっていうメニューはね、ちょっと知らなかったですね。その中でね、古本の話はですね、居酒屋の話の方が多かったですね。ですけども、こういうですね、面白いお店ですからね、いろんな人がね、お店を訪れているみたいですね。その話も面白かったです。店主もね、よくお酒飲んでるらしいんですね。ぜひですね、古本居酒屋コクテールに飲みに行きたいなというふうに思ったんですね。しかしですね、古本の古書の組合でですね、兼業禁止というルールがあるらしいんですよ。そんなのでね、古書組合からですね、脱退してくれってね、言われたそうなんですね。海野さんはね、良いでしょう。それでは役員会でね、作家をしながら古本屋をやっている人もね、話題にしてくださいって言ったそうなんですよね。ごもっともですね、作家をしながら古本屋をやっている人も結構多いんですよね。郡山市のね、桜通りもですね、昔ですね、星書店っていうね、古本屋さんがあったんですよ。そこはですね、本屋さんだったんですね。本業はですね、占い師っぽかったですね。本の扱い存在でね、古本が山のように積まれているんですね。その山をほじくり返してね、そしてですね、本を探していたんですね。そしたらですね、非常に迷惑がられた記憶がありますね。なんで何時間もいるんだと言われちゃったんですね。兼業のね、古本屋さんって結構多いと思うんですかね。コクテイルではですね、本にまつわるトークショーとかね、コンサートとかね、いろいろ面白いイベントを行っているようです。そのなのでね、本当にですね、こういう古本屋さんがね、郡山にね、できてくればいいなと思ったんですね。ぜひですね、実現してほしいなと思っております。というわけでですね、今回はですね、郡山出身の海野卓さんがね、書いたですね、高円寺古本酒場物語を読んだという話でした。定年後ね、自分もそういうお店作ってもいいかなと思って、たんですけどね、自分はですね、酒飲んじゃってね、すぐダメになっちゃうそうなんでダメですね。やりそうにないです。はい、それではまた次回よろしくはぷんきちのお宝の話をお付き合いくださいね。本日もお聞きくださいまして誠にありがとうございました。